ひばりクラブの皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、少し硬い話というか、現代に直接的に結びついている硬い話をちょっとさせていただきたいと思います。私ですね、ある時期に、そうですね、50歳ぐらいの前後なんですが、東大の文学部の方とですね、一緒の研究会をしておりました。まあ、その頃いろいろ面白かったですね。私としては文学部の先生方っていうのはあまり付き合いがなかったんですが、まあ東大の文学部、それに他の大学ですね、特に新潟大学なんかが多かったんですが、まあそういう文学部の先生がですね、いろいろ議論されるのに、まあ参加させていただいたんですね。その中で、私がいろいろ研究した中でアイヌの研究なんかもありましたし、それから19世紀のヨーロッパの研究、それから10世紀、11世紀の平安時代のいろんな諸制度の研究ですね。まあこういった、まあ通常ですと私のこう理科系のですね、先生方の研究会ではあまり馴染みのないところも随分勉強しまして面白かったんですね。まあその中で東大の文学部の先生方がギリシャ哲学、ギリシャ文学っていうのは非常に熱心であるっていうことがよくわかりましてね。まあそれも熱心の程度がですね、まあこう東大の文学部の先生から怒られるかもしれませんが、私から見ると、なんか信じ込んでるっていう、ギリシャは偉いんだと。ギリシャというものは、もう哲学にしても文学にしても、もう今の日本に比べれば到底レベルが高いんだと。だからそれを詳細に読んで、詳細に考えてみなきゃいけないということで、まあその道の専門の先生なんかはですね、もう、プラトンとかです、アリストテレスとか、ちょっと私が批判的なことでも言おうもんなら、もう袋叩きになったと、まあいうような経験があるわけですね。ああ、そうか。哲学の先生なんかはギリシャ哲学っていうのはもう神様みたいなもんだなと、まあその時に思った次第なんですね。で、今日はプラトン批判ですから。もうね、東大文学部の先生の前ではちょっと言えないんですが、もちろんプラトンっていうのは、まあソクラテスの教えも受けてね、ソクラテスはほとんど物を書きませんでした。だから対談形式のやつが残ってるってことなんですが、プラトンは非常に執筆が多かったもんですから。で、特に、まあ、国家とか、まあ、今で言う民主主義とか、まあ、こういったものについてはですね、かなり深い造形のあった人なんです。それからイデア論っていうのがありましてね、要するに我々がこう考える表面的な考えとか結論とか主義とか、そういうものはその底にあるイデア、それの形成によって表面に出てくるものであると。まあ私なんかもそういうふうにただ不十分かもしれませんが、認識してるんですね。これはまあ私もそうですね、それもやはり55歳とか58歳ぐらいで勉強してですね、ああそうか、このことも自分もよく分かってなかったなと思った記憶があるんですけどね。ただ今日はプラトン批判で、プラトンがですね、民主主義はまあやや成立しにくいってことで言ってるんですね。つまり大衆というのはそれほど知恵のあるもんじゃない。だから大衆が参加して政治を行うということは結局政治が宗部政治になっちゃう。もしくは誰か先導者がいたらね、今で言うは NHK みたいなもんなんですが、そういう人がいたらね、そしたらやっぱり大衆はそれに影響されてしまうというふうに、まあ、盛んに主張されておりましたね。だからまあ、知恵のない人が集まって民主主義をやっても、それはもう勝手なことになってしまうよと。だから、鉄人政治のようなものをちょっと書いておられますよね。やはり、その国を良くしようという人が、まあ、政治をするのが望ましいと、まあ、いうふうに、まあ、書いておられます。確かにこの考え方はですね、その後もずっと続きまして、まあ、プラトンがだいたい今から2500年前ですからね。今から100年ぐらい前の、まあ、私は時々引用するオルテガ・イ・ガセットの大衆の反逆ですね。これでもやっぱり同じようなことが書かれておりまして、まあ、大衆っていうのは大衆政治、つまり民主主義っていうものは、貴族政治よりか悪くなるんだと。それは貴族は自分は国家であると。しかもよく考えて、やるけども、プライドもあるし考えもすりますけど、大衆っていうのはプライドもないし考えもしないから、まあ NHK みたいなのがあったら、それにごまかされてね、まあ、今の日本みたいに、あらぬ方向に走ってしまうと。だからこの考え方は、プラトン以来、約2500年にわたってね、まあ人類の我々偉い人が、 指摘してきたことなんですね。だけどもその根元はやっぱりプラトンにあるんじゃないかなと僕思いましてね。それでこれをまず一応理解した後に日本国憲法っていうのを見てみますと、日本国憲法っていうのはですね、人をこの大衆が民主主義ですから、もちろん大衆が票を入れるんですけども、大衆が入れる票の元はですね、人になってるんですよ。つまり、まあ、これは随分憲法が歪められて、今もうほとんど憲法違反の状態で選挙が行われているもんですから、多くの人が知らないんですけれども、憲法は党なんていうこと全然書いてないんです。それから政策なんていうのも書いてないんですね。ですから、まあ、一番それが大きく歪んだのが、2009年に自民党政権から民主党政権に移ったあの時ね、まあ、新聞なんかも、もう憲法違反の宣伝をしてたわけですね。まあ、NHK もそうですが。そういうことで皆さんが民主党に入れてしまったわけですよ。しかもその時に政策、ね、政策の箇条書きが出てきましてね。それでその政策を選ぶんだということを、民主党が強く言いましたね。それでみんなもうっかり、まあ自民党もね、その前に首相が4人1年ごとに交代しましてね、まあ末期的症状を示したもんですから、まあそういうこともあって、なおさらそういう風潮が出たわけですね。マニフェスト政治とか言ってね、で、これはこうやる、これはこうやるつってね。それは今の日本国憲法では、まあ言ってみれば違反なんです。精神的には少なくとも違反なんですね。日本国憲法は人を選ぶ、代議士を選ぶって書いてあるんです。自分の代わりに国会で政治の議論をして日本を良くするような人を選んでくださいっていうのが日本国憲法なんですね。で、この民主主義はプラトンが言ってる民主主義とは違うんですよ。つまり民主主義には2つありますよね。1つは政策を選ぶ。ね。つまり共産主義を選ぶとか、資本主義を選ぶとかね。王様の政治を選ぶとか、そういうことをやるのが昔型の民主主義だと私は思います。で、現在の少なくとも日本国憲法で定めた民主主義っていうのはね、自分が国会にいちいち行くわけにいかないので、その代わりに立派な人を選ぶっていう、そういうことになってるわけです。その人が代議士として国会に行って、あるいは、例えば憲法の問題とか国防の問題とか経済の問題について、一人一人の代議士がですね、党に所属するんじゃなくて、その政策に応じて、政策団体とかそういう集合体をね、国会の中で作って、まあ、院内団体っていうんですかね、それを作って、そしてそこである政治をやっていくと。どうしてもね、党では一緒にならない時がありますね。例えば最近ですと、アメリカの共和党が、共和党から出している議長を罷免しました。で、これもですね、やっぱり、共和党で一つの考えだというわけにはいかないわけですね。まあ、共和党が、なんか数が増えれば、やっぱり分派もあるし、反主流派もできてくるわけですよ。で、そういうことではなくて、必ず一人一人が、やっぱりやると。そうなるとね、僕はプラトンは、の言ってることは当たらないと思うんですよね。つまり、民衆はですね、政治はよくわからないし、特に経済なんか難しいし、外交も難しいわけですよ。だから、希望は持ってるんですよね。私はこういう人生を送りたい。これはどの専門家もそうなんですね。日本は専門家の考え方はもうあまりはっきりしてないんですけど、お医者さんに行きますね。お医者さんに行きますと、お医者さんに言うことは、自分の希望なんですよ。熱が出て苦しいとか、なんか明日仕事しなきゃいけないけど、どうしたらいいだろうかとか。あそこが痛いと。そういうことしか言わないんです。これはね、専門家に対する言い方としては正しいんですね。専門家にあの注射を打ってくれとか、あの抗生物質を飲ませてくださいと言っちゃいけないんですね。だから、例えば大学ですと、教授っていうのは専門家ですから、学生が希望したことを教えるんじゃないんですね。学生は自分はこういう人生を送りたいとかいう希望を言えば、それに沿って、こういうのを教えなきゃいけないと決めるっていう、それがね、専門家との間のことなんですよ。例えば、昔は、今の建築とは全然違って、昔は棟梁っていうのが日本にいましたね。で、私は棟梁直井さんっていう非常に立派な棟梁。この方は、この前の流行病でちょっと防御薬を打ったらそれで亡くなってしまいましたけどね。残念なことしましたが、大変に立派な棟梁でした。で、 直井さんが建てられた建物をね、何個か見て回りましたが、まあ、民家もあるんですね。その民家の人に聞きましたら、自分はどういう人生を送るかということを直井さんにお話をした。直井さんがそれに応じて、そういう人生を送りたいなら、こういう家がいいって言って建ててくれたのがこの家ですと言って、中も案内していただきましたね。これが専門家と一般大衆の関係なんですよ。医者であれ、教授であれ、大工であれ、そうなんですよね。ですから、民主主義も専門職制度になってるんですよ。日本国憲法はですね。議員として立派な人を選ぶ。人を選ぶわけです。政策はその人が決める。この選挙はいいんですよね。ですから、まあ今日本はね、もうかなり電子機器も発達しておりますから、ネットも発達しておりますからね。まあスマホなんかもほとんど国民全員が持ってると言ってもいいわけですから、だから人が選べるようなシステムにしとけばね、いいと思うんですよ。人格のある人、政策がしっかりした人、あくまでも党じゃなくて、人を選ぶんだと。だから選挙の時にはもう党とか絶対生じしちゃいけないと。何の太郎兵衛って言って、私はこういう考えを持った人なんだって。僕だったら、まあ、誠実と、恩義と、慈愛というのが一番大切に思っておりますと。絶対嘘をつきません。専門はっていうと、理科系の学問ですが、まあ歴史は好きで、ある程度よくわかりますと。それから芸術も、まあ、美術学校なんかも経験しておりますので、そういうふうな観点から、これから日本を良くする政治をやりたいと。そして演説をする。その演説を聞いて、その演説はその人の演説ですから、党の演説じゃありませんからね。ですから、一人一人の人が、自分が日本を良くしようと思ってやるという、これはもうプラトンの中に入ってないと思うんですね。だけど、プラトンの影響がまだ残っておりましてね、2500年前の人なんですけども、今でも残っておりまして、まあ、いわゆる党を中心としたっていうか、政策を中心とした選挙になってるっていうのが、まあ、現在の日本の衰退を招いておりますしね、アメリカもそうですし、イギリスもそうですので、まあ、この際日本はね、一歩先に行って、日本憲法的な民主主義、つまり人を選ぶ。もうとにかく代議士を選ぶんだ。大体自分と似てる代議士がいますからね。まあ金だけの代議士もいますし、それからまあ戦うのが好きな代議士もいますし、人情味のある代議士もいます。その代議士の基本的な人間性でもって政治を委託する。これはお医者さんに病気を委託するのも、教授に学問を委託するのも、建物を大工さんにやってもらうのもみんな同じだ。そういう世界が近代世界としては非常に大切なんだ。まあ、いうことで、まあ、反論をさせていただきたいと思いました。選挙制度はできるだけ早めに国会で議論をして変えていただきたいと思います。